リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LSC ラボの拓也です。今回は質問会をやっていきます。一緒にお送りするのがトリコレッツさん、コークくん、マジスタくんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、シーズンオフということで、今回はシーズンオフに関しての、質問いただいているので、それを回答していきたいと思います。似たようなのが2つあるので、その2つを、今回はやっていきたいと思うんですけど、まず1つ目が、今シーズンからリバプールなりました、多分リバプールファンになりましたということだと思いますけど、皆さんのオフシーズンの楽しみ方を教えてください。もう1つが、毎年百花繚乱の移籍情報に踊らされるのがたまらなく好きなのですが、皆さんは移籍期間はどのように過ごしてますか、という2つですね。シーズンオフの間、どんな感じで、過ごしてるか、楽しんでるかっていうことですけど、まず質問にもあるんですけど、移籍情報に踊らされるのがたまらなく好きなのですがっていう、
はい、
質問者さんがいますけど、トリコさんは移籍情報は結構追ってる方でしたっけ？
いや、そんなに追ってないので、まあ、むしろそれこそ踊ってる方ですね。
うん。
うん。なんかいろんな口頭無形な情報がいろいろ現れたりしますけど、
うん、
なんかそれも含めてやっぱり移籍市場だと思うので、なんだろう、なんでしょうね。いろいろ来た時に、踊る準備を常にし続けるというオフシーズンです
その流れてくるのは、まあ基本的にツイッターで見ててみたいな感じなんですか？
そうですね、うん、ツイッターで、まあそのなんでしょう、完全にその、まあ、飛ばしみたいな記事もあるので、その辺ぐらいはさすがに判断しますけど、
うん、
なんかある程度なんか信頼ってことじゃないけど、スポーツニュースぐらいの感じだったら、まあちょっと興味持ってみるかなって感じですね。まあそれで例えば好みの選手だったり、なんか気になるポジションだったりしたら、ちょっと探してみたりとかっていう感じですね。それこそシーズン中あんまり他のリーグ見れないんで、なかなかいろんなリーグへの造形が深いわけではないですけど、まあ、そうやってなんかいろんな選手イメージ作ったりですかね。
コークは結構移籍情報は追ってるのかなってイメージですけど、なんかもう日頃からこう自分からこう探しに行ってみたいな感じでやってるんですか？
わ、そうですね、結構妄想するタイプですね。だからこの選手来たらとか、あ、この選手移籍しちゃう、まあ、移籍したらならここかなとか、もう行くとこまで行くとたまに他のチームのこともしだしますね。
うーん、
アーセナルのことかなとか、あ、いかにもチェルシー行きそうな選手だなとか、なんで結構楽しむタイプですね、自分は自分から。
じゃあマジスタはどうすかね？
そうですね、僕は割とおそらくラボの中だと移籍情報見るのは好きな方じゃないかなと思ってますね。うん、結構海外のサイトを見たりとか、本屋さんとかに行って立ち読みして雑誌読むとかも好きなんで、移籍情報は割と追ってる方かもしれないですね。
でもオフシーズンっていうのはかなり楽しみっていうか、普段の試合があるときとは違った楽しみがあるみたいな。
はい、夏と冬は結構楽しみにしてますね。
なるほど。
もちろんオフシーズン、こう選手のこう、まあ、プレシーズンとか、まあ、オフの様子とか見るのももちろんすごく好きなんですけど、同じようにオフシーズンは移籍も込みで楽しんでるっていう感じかもしれないですね。
なんか僕があんまり移籍情報とか追ってないので、
うんうん、
そこに対しての深掘りがあんまりできないんですけど。
タクヤさん、全然追わないですよね。あんまり移籍関係は。
もう、無ですね、ほとんど。というのも、もうなんか選手知らないんで、他のクラブの。
はい。
なので、あんまりよくわかんないんですよね、その名前が上がっても。
うん、
反応しようがないというか、で、まあそんなに興味がないんで、まあそもそも知らないっていう まあ、ところがあるんですけど、まあ、決まった後にいろいろこうなんか調べるっていうか、
うんうんうん、
だから決まんないとそんなにって感じですね僕は、うん、まあでも全然楽しんでる人がいっぱいいるのはわかるし、まあその楽しさもなんとなくそういうところが楽しいんだろうなっていうのは一応分かってたりはしますけど、
なんか拓哉さんの場合こうリバプールの選手が好きっていうのが強いですよね。
そうですね、クラブとリバプールの選手、うん、まあ、なんかそこは全然それがいいっていうか僕はたまたまそういう感じなんで、
うん、
いろんな楽しみはあるのかなとは思いますけど。
そうですね、
でも本当移籍関連は少し前のコークが書いてくれてた記事とかもそうだけど、うん、めちゃくちゃやっぱ反響あるんで、
うん、いやもうダントツですよね、こう注目度というか関心度が、
そうそうそう、本当に関心度はあるんだろうなっていうのはもうああいうところを見るとすごい感じるところですね、うんうん、だからもう僕なんてめちゃくちゃ少数派っていうか、
うん、
こいつサッカーファンなのかみたいな感じですよね。
うん、あでも確かに今マジサクの話聞いて僕も思いましたけど、あの遺跡情報号みたいな雑誌は確かに結構読んじゃうかもしれないです。
うん、
なんかあれも割と結構なんか適当なこと書いてる時とか、移籍確率何パーセントとか言って嘘だろそれって思う時もあるんですけど、なんかでもこの選手がここ行ってこの選手と組んだらどんな風になるのかなとか、それこそなんか妄想みたいなことは結構考えるかもしれないですね。
妄想なんですね、
うん、いや、うん、妄想ですね、
うん、大体実現しないですからね。
いや本当に実現できるならそれ仕事にしてますよ。
確かに。
それ予想が当たるかっていう話？
あ、そうですそうです。
うん、
この選手ここ来そうだなって言って、
はいはい、
当てれるんだったら、いやもうそれをなりわいにしてます。やういごと。
あとなんかこう遺跡関係のあの雑誌とかだと結構古いのとかも僕買ったりしたのがこう部屋に残したりとかしてて。
うん、
時間が経ってから読むと、なんかあの時この選手すれば噂あったなみたいなのとかがあったりとか、
うん、
いろんな書かれ方してるの見たら、もう後から見ても結構面白かったりしますね。
うん、
なるほど、答え合わせ的な。
はい、それこそコーチーニョがインテルにいてリバプールどうかみたいな記事があったりとかもしたのでこの前、
うん、おお、なるほど、それはもうだいぶ前のやつ
ってことだね。そうですね、はい。
あとは、そうですね、あの、トランスファーマルクトっていうドイツの移籍をまとめたサイトがあるんですけど、うん、それって、まあ、シーズンの途中とかでも結構査定があったりするんですけど、その選手の、まあ、その市場価値みたいなやつをつけてるんですね。この選手には、まあ、3000万ユーロの価値がありますよとか、
うん、
その変動とかを見て楽しんだりしてます。あ、この選手1年でこんなに下がったんだとか、
うん、
この選手逆に下がっちゃったんだとか。
なるほど。
結構あの、もう各国のリーグの選手いるんで、うん、それ見てるだけでも結構楽しいですね。1日終わっちゃうぐらいには。
そうですね、まあいろいろその市場価値とか、あといろいろデータ載ってますよね、あのどの試合に出てとか。僕もいろいろなんか調べるときはあのよく見てますけど、
結構本当に市場価値にフォーカスがもちろん、まあ、当たるのは仕方ないんですけど、それ以外のデータもめちゃくちゃ充実してるので、
うん、
何分にゴール決めた、右足で決めたとか、全部そういうのも買ったりするんで。
そうですよね。
おすすめなんで、応援して楽しんでいただけたら。
なんか、コークと結構前なんですけど、結構前に会った時に、あの、移籍、市場価値の話になって、で、まあ、この選手って市場価値どれくらいだっけみたいな聞いたら、コーク大体もうほとんど正確にドンピシャリで市場価値の数字を当ててくるんで、すごいなって
暗記してるのすごいな。
いやもうずっともう毎日のように見てるんで、
へえ、
更新されたみたいな。今はあのユーロのグループごとに更新されてますね。
そうなんだ、すごいな。
なんであの最近書いた遺跡のまとめの記事あるんですけど、選手の市場価値順に並べて、それトランスファーマルクトの市場価値順に並べてるんですね、
うん、
で更新されちゃうから、ちょっとあの更新されるたんびにあの 順番入れ替えたりしてるんですよ、実は。
あ、そうなんだ。
すごい。
あの、選手の名前のところにトランスファーマルクとのリンク貼っちゃってるんで、
うん、
の自分が作った記事の中の市場価値がこれぐらいなのに、いざそのページに飛んでみたら違うってね、違うじゃんって思わなくないから。
なるほど。
なるべく早く変えようと。しかも、グループごとにやられてるんで、こう毎日毎日変わるんです。昨日だったら F だし、うわ、めっちゃ高くなってると思ったら、順番差し替えたりしてます。
すごいな、こだわりが。まあでもね、あれだけアクセスがあるんで、注目がある情報だから。うん、でもその情報に助かってるというか、それで楽しんでる人も多いと思うよ。
いや、ありがたいです。
うん、あとは、移籍系以外でのシーズンオフの楽しみみたいなので、何か、思いつく人っていますか？
そのリバプールをオフシーズンどう楽しむかっていうところが多分質問者さんの意図な気もするんですけど、うん、個人的にはちょっと J リーグとかも楽しんじゃいますね。
うん、
あ、そうですね。それはでもこのメンバーでいくと、まあ、僕もそうだし、トリコさんもそうだと思うし、マジスタもまあヴィッセル、
そうですね。こう、多分コアファンというにはまだまだほど遠いと思うんですけど、
うん、
まあ、軽く見てる程度ですね。
やっぱ日本はシーズンの始まりと終わりがヨーロッパと違う。
うん、そうだね。
オフシーズンでもやってるから楽しめますね、うん、そこは。
まあ僕も割とそれはやっぱ強いですかね、うん。一旦こう試合がまあなくなるんで、まあいろいろ情報とかは当然入ってくるんで何もなくなるわけではないんですけど、やっぱり試合がこう継続して行われるのは一旦 J リーグだけになるんで、うん、まあ、そこでのなんか、まあ、いい意味での切り替えになりますけどね、うん、
それは確かにあるかもしれないです。僕、まあ、J リーグも見るし、それこそそのサッカーじゃないスポーツとかも結構好きで見たりするので、
うん、
なんか逆に言うとその普通のシーズン中ってめちゃめちゃ忙しすぎるのかなって思う時があるんですよね。そのダゾーン二台流しとか、こテレビで見ながらタブレットでも見てるみたいなことを結構やったりするので、なんか逆に他のスポーツに集中して見れたりとか、まあ、それこそ J リーグの方集中できたりとか、なんかそういうところはちょっと逆に気持ち切り替えて他のものを見るっていうこともするかもしれないですね。
まあやっぱり選手もシーズン終わった後に一回オフっていうかこう切り替える、あの期間があって、うん、また長いシーズンに備えるっていう感じになると思いますけど、うん、まあ我々もこうプロファンとして
そうですね、
理解はやっぱり必要ですもんね。
いや本当です。やっぱりそのね、シーズン中は月曜日の朝4時ぐらいから起きるために普段はちょっと体力温存しとかないといけないですよね、オフシーズンは。
そうですよね。確かにめちゃくちゃこう生活スタイル的にはだいぶ変わりますよね。規則正しくなるっていうか、
うんうん、本当そうですね。休日とかもちゃんと早く寝るようになるので、なんかあれすることないとか思いますけどね、夜に。
確かに確かに確かに、土日の夜の過ごし方は変わりますね。
うん、それはかなりでかいですね、
う
ん。
まあ、あとは仕事のこう能率が変わるみたいな平日の
そうですね、
パフォーマンスが安定するっていう、う
ん、なんか世知辛い話に収まりましたね
そうですねまあでも思ったんですけど、この2年ぐらいってやっぱ CL 優勝してプレミアも優勝してっていう後のあのシーズンオフだったんで、めちゃくちゃこう興奮が持続して、まあ優勝グッズいっぱい買ったりとか、
うん、
っていう感じだったと思いますけど、まあ、今年久々にこうちょっと落ち着いてシーズンオフになるなっていうのはなんか今思いました。
確かに
去年とか一昨年とかはね、ほんとフットボリスタの優勝記念号とかも出てたから、
確か
にシーズンオフも今思えば忙しかったなっていう感じだけど、まあ今年はねそういうのもないんで。
それで言うとあれですね、あのユニフォームですね、
はいはいはい。
まあ、今シーズンはすでに新しいホームユニフォームも発表されてるし、うん、発売もされてますけど、
うん、
なんかいろんなリーク 柄が出てきたり、
うん、
なんか店頭に並んでるみたいな本当かっていう写真が出てきたりとか、なんかそういうので遺跡もそうだし、ユニ話で踊らされるっていうのも結構楽しい話ですね。
他のクラブのユニフォームとかも情報が出てきたりすると、まあそれ見て、ああ、いいなとか、まあそこよりはなんかいっかとか、いろいろまあそういうのも面白いですよね。
そうですね、うん。今シーズンのひどいユニフォームまとめみたいなのなんか見ちゃったりしますけどね。
そうそうそう。確かにそういうのも面白いですね。
うん、あと、買うの番号誰にしようとかちょっと悩んだりとか、その辺はありますね。
確かに。
あとなんか、オンラインストアでセールしてないかなとか。
ああ、ね、ありますね。昨シーズンのやつが。
確かに。
結構、僕こう、ジャージとかトレーニングウェアとか買うの好きなので、こう、
うん、
結構トレーニングウェアってこうユニフォームでちょっと遅れて出てきたりとかもするじゃないですか。
うん、
なんでこう、うん、新しいトレーニングウェア出てないかなとか見たりしますね。
まあでもやっぱり、一番、まあ、大きい。のかな、大きいので言ったら、ナショナルの大会とかは、まあ、クラブが好きな、本当クラブが熱烈に好きな人から見たら引きこもごもいろいろありますけど、やっぱ今年で言ったらユーロもあるし、まあ、オリンピックもあるのかな、オリンピックもあるし、まあそこでの、まあ、リバプールの選手の活躍っていうのは、どうですかね。怪我のリスクとかもちろんいろいろありますけど、まあ、楽しんでほしいというか。どうせ行くならいい成績残してほしいなと思います、
うんうんうん、シーズン中に行かれるより素直に応援できますよね。
そう、
うん、
ああ、それは確かに。
よっぽど1月とかに抜けられるよりかは、
うんうん、
まだオフシーズンの方が。ちなみにこれはなんていうんですかね、その大会にポジティブに過ごす方法なんですけど、基本的にはどこかの国を応援するっていうよりかは、うん、リバプールの選手を応援して、そのリバプールの選手がいる国を、まあ、応援するっていう感じではあるんですけど、
うん、
なんか勝ったら勝ったでその選手がハッピーだから嬉しいし、負けたら負けたで早く合流できるから嬉しい。
お
に捉えて過ごしてます、その期間は。
素晴らしい。
ポジティブシンキング。そうですね、結構決勝とかまで行っちゃうと合流が遅れたりとか、その後調子が出なかったりとか実際ありますからね。
そうですね。その夏の大会あると、それこそ本当にオフシーズン1週間、2週間とかで合流してくる選手もいるので、なんかね、そこはちょっと不安になっちゃいますよね。
ファンダイクがもう無双してた1819とか、その2018年のワールドカップの時にオランダが出てなかったから、フルでオフシーズンリバプールで過ごせたから、あれだけファンダイクがすごかったっていうのもやっぱりあると思うんですよ。なんで、どれだけこの夏、リバプールで、チームとしてトレーニングできるかっていうのは重要だと思うんで、まあ本当にどっちに転んでもいいように捉えてます、う
ん、勝ち残ってればそれはそれでまあなんか応援して面白いっていうか、我々も嬉しいですしね、うんうん、
まあ、それこそワールドカップとかになると、やっぱなんていうんですかね、露出になりますしね、リバプールっていう名前の選手が活
躍、うん、市場価値も上がることもあるしね、
うん、
うん、確かに。
あとなんか、すごい話変わっちゃうんですけど、はい、オフシーズンの楽しみ方っていう質問者さんの質問に、まあ、戻ったら、僕は、さっきちょっと言ったんですけど、やっぱり選手のオフの様子とか見るのめちゃくちゃ好きです。
ああ。
なんかちょっとこう、シーズン中は見れない、こう、パパの顔が見れたりとかして、うん、結構僕はバカンス中の選手を見るのとか好きですね。この前とかだと、チアゴが、とか海辺で子供と、なんか砂遊びしてるの見て、あ、チアゴも砂遊びするんだなみたいな。あ、タイムリーですけど、ナットが出てましたよね。彼女いたみたいな。
リアム・ギャラガーの
娘
さんと、
はい、
まさか。
よりにもよってって言ったらなんですけど、よりにもよってね。
いやうちのナットが。もうめちゃくちゃ笑いましたよ、一人で。
グアルディオラの娘とデレアリが付き合ってるぐらいの衝撃でした。
うん、
自分のチームの選手、それがさらにナットっていうのもまた。
そうそうそう。そうまさかナット。
いや、めちゃくちゃ失礼だと思うんですけど、いや、おわすもう娘って、いくらでもいると思うんですよ。その中で選ばれるナットっていう。うん
うん、
まあやっぱヘディングが魅力的だったんじゃん。
しかもなんかこう写真もなんかこう盗撮みたいな、
うん、そうそう変な写真ですよ
ね。写真なんなんですかねこれ。
逆にあこんだけ仲いいんだなっていうのが分かりますよね。
ああなるほど。
確かに。
いい関係じゃなかったらこういうアングルでこうはならないです。
うん。
ねえもう今シーズンの最初はあんなにもこう弱々しかったのにねえこんな彼女まで作っちゃってい
つから付き合ってるのかな。
そうですよね。
これで逆に3年とか付き合っててもすごいですよね。
すごい
めちゃめちゃ見る目あるなっていう。
うん、
いや
逆によく漏れなかったですよね。本当にそれぐらい付き合ってたんだとしたら。
ああ確かに。
こんな選手のゴシップ大好きなあのイギリスが見つけられなかったなって。
ナットノーマークすぎっていう。
そのセットはありそうです
ね。いやー本当話題提供してくれますね。
こういう形でも。
そう。ナット劇場はこうオフシーズンも続くっていう。
まだまだ続いてたとは思わなかったですね。
あとは何かありますかね。オフシーズン楽しみ。
いやでも気づいたら開幕してるから。
あっという間なんですよね、本当。
そうなんです。
あのプレシーズンの試合もあったりもするんで、
うん、
なんだかんだ結構短いですよね。本当になんもないっていうのは。
つかの間って感じですね。
僕たちもこうプロ感染者のエネルギーをちょっとでも蓄えないといけないですね。
そうですね。遺跡関連に踊らされながら。こうチャージもして、
うん、うんうん
ですね。うん、そんなとこですかね。まあでも本当にさっきコークも言ってましたが、あの J リーグもぜひ見てほしいなとは僕も思いますね。せっかくなので。
そうですね。なんかどっちかだけっていうのも結構もったいないし、それこそ、うん、あの見やすい時間帯にやってるので、
うん、
それだけでも十分見れるなんかきっかけになるかなと思いますね。
うん、結構やっぱ見て応援するクラブができたりするといろいろ多分こうサッカーに関わるところの楽しみが増えたりっていうのも、まあ、僕は実際そうだったりはするんで、
うん
うん、そういう人も多いんじゃないかなと思うんで、まあこうシーズンオフで、まあ、そういったタイミングをきっかけにまあ、地元のチームを見てみるとかっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。
うん、そうですね。それこそ、スタジアム行ってみるっていうのがいいかもしれないですね。
うんうん、確かに確かに。あんまりこう、真夏になる前に、行ったりするといいかもしれないですね。気持ちいいかも。うん、
そうですね。このぐらいの時期が確かに一番いいかも。
はい。そんなところでしょうか。また遺跡系はいろいろあると思うので、このリバプール雑談ラジオとしても引き続き何かあれば取り上げていきたいなと思いますので、そんな感じでまたやっていきましょう。では今回は以上ですね。はい、番組の感想などありましたらツイッターでもお寄せいただければと思います。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。